ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ちょっと天体の話っていうか、物理の話っていうかですね、そういうものをちょっと触れたいと思います。まあこういう話もですね、実は日本には NHK 教育チャンネルのがあってですね、ちゃんと一般市民の方がですね、国民の人が学校卒業した後、例えば物理の話聞きたいとか、科学の話聞きたいとか、全般的にいろいろな政治学とか経済学とか文化人類学とか、もうこういう話を聞きたいっていう時に、まあ聞けるために、教育テレビっていうのを始めてですね、それから、受信料も取って、まあ昔は放送大学なんかも非常に盛んでですね、テレビなんかでも放送大学、これはちょっと有料だった。いや、一部は有料じゃなかったですね。大学の先生がかなり高度な話をされてですね、私なんかも、大学関係にはいてもですね、やはり、まあ、中世、なんとか、史とか言うとですね、相当詳しくやってくれるものですから、とても楽しく聞いたものですが、最近ではそういうのが全部なくなってしまって、儲け主義の NHK、儲け主義って言って受信料強制的に取っているんだから、儲け主義も何もないんですけど、まあ、そういう悲しい時代になりました。そこでネットで私がこういうことを話すということになるんですが、月は光っているという題で、まあ今日はクリスマスでもありますので、ちょっと話をしたいと思いますが、これは東大の河野先生がですね、この前講演されてたやつのとこに使ったものを、まあ、撮影してちょっとお借りしたということなんですが、まあ、月っていうのはこの左の図の左ですね、半月になってるもので、私たちはよく物言いますよね。太陽の光が当たってる方が光ってると。月自身は光っていないというふうに、まあ、中学校、高等学校なんかで習ってですね。太陽のように恒星は光ってる恒星があるんだけど、惑星みたいなものは付属物で、自らは熱を出してないんだ。なんてですね。よく学校の先生って間違いを教えるんですよ。学校の先生が間違いを教えるのは、文部省が間違って教えろと言ってるからなんですけどね、実は。だけどまあ、それに対抗してね、本当に学校の先生も、いや、そんなのは教え方おかしいと、本当は言ってほしいんですけどね。我々は、学校と文部省と NHK とで、もう散々にわたって違うものを学ぶもんですから、まあ、情報のコントロールって本当に人間を左右する、本当にいけないことですね。実は月は光っておりまして。まあ、東大の教授ぐらいだったらそういうこと言えるんでしょうね。文部省も関係ないんで。この左の写真の右ですね。これはですね、ちょっと波長を変えて、まあ、少し超波長の光で、月を撮りますとね。月はもちろん暖かいんで、熱出してるわけですよ。熱っていうのは光なんですけどね。まあ、光を出してるわけですよ。で、こういうふうに赤く撮影されます。満月です。常に満月ですね。なんで満月かって言ったら、月は自分で光ってるもんですからね。ただ光ってる温度が少し低いので、まあこういうふうに赤く映るっていうだけのことなんですよね。で、人間の目っていうのはですね、可視光というのが見えるんですけども。可視光っていうのは電磁波という光なんですが、そのうちの400ナノメーターから800ナノメーターっていう特定の 0.4 ミクロンから 0.8 ミクロンって言ってもいいんですけど、ミクロンで言えばですね。その波長のこう波ですから、その波長のものだけが我々の目に見えるんですよ。で、0.4 ミクロンが紫なんですけども、それよりか短い波はですね、紫外線つってですね、紫の外の線ということで、目には見えないし、ちょっとエネルギーが高いんで目に損傷を与えるんですね。それからこの赤外線というのは赤の外側ですから、0.8 ミクロンよりか長い波長の光なんですけども、これほど見えないんですね。だけど熱は暖かいもんですから、これはあんまり危険性が少なくて、少ないっていうだけなんです。少なくてですね。それで赤く見える。まあ、赤く見える、例えば赤外線のこたつとかね、赤外線ストーブなんか赤く見えるのは、あれは光がきちっと切れてない、波長ですっかりこう、エッジが切れてないってことにもよるんですが、まあ、赤く見えますよね。で、もう少しこっちになりますと、こう、月の光みたいに、こう、赤いわけですね。ですからもちろん地球も光っております。ただ、我々の目で見えないというだけなんですね。で、そういう点では、この天体の教え方なんかも全然間違っておりますね。もう一つ、右の図はですね、 太陽がどんどん光ってますでしょ。まあ太陽っつったら夏とはギラギラ光ってますよ。しかしあのギラギラ光ってる太陽の光ね、これはあの光ですから、素粒子の光ですね。光の粒がバーッと地球に降り注いでくるわけですよ。それでちょうど人間の細胞が目が感知するように、我々の人間の細胞ですね、これがだいたい光の素粒子、光は素粒子ですけどね、クォークとかそういうものと一緒の光なんですけど、それを粒がバーンってぶつかるわけですね。でぶつかって我々の細胞をぐるぐるぐると振動させまして、それで日向ぼっこするとあったかいなっていうわけですね。だから太陽の光っていうのはまあ危険だって言うのは危険なんですよ。つまり人間の体と衝突をして、人間の体の細胞をいろんなところを振動させたり、目で見えるってことは反応してるってことですので、人間の体に影響を与えるわけですね。やや短い光は、まあ、癌の原因になるし、それから同時にビタミン D なんかの合成も助けますしね。それから癌の元になるっていうのはまた健康にいいわけですね。まあ、こう言いますとね、この頃発がん物質ってのが悪い悪いっていう変な人たちが多いんですよ。発がん物質がなければ人間は癌で死んでしまいますからね。太陽の光がそのいい例ですね。つまり、命とか生物とか、まあ、物理の社会もそうなんですけども、まあ、あるものは良い面と悪い面があるわけですね。発がん物質っていうのは人間の癌を抑止するとともに癌を発生させたりもする。当たり前のことで、発がん物質が癌を発生させるので、のでですよ。癌を抑制することもできる。こういうことですね。癌に全く人間が知らなければ、癌にかかれば一頃にダメになっちゃうんですけども、まあ、そういうことはない。だから、防御と攻撃は一体なんですね。だけど、ここでもう少し今日言いたいのはそのことばかりじゃなくて、実はそのことは、ま、次の26日に話そうかなと思ってたんですが、この右の図はですね、橙色のところが光なんですよ。光子。素粒子ですね。この光子が我々の人体に降ってくる量が、たった太陽の活動の 1%。100分の1しか我々は太陽から放射される素粒子の影響を受けてないんですよ。あと 99% は、実は時々名前を聞くと思いますが、ニュートリノっていう素粒子なんですね、これも。同じ素粒子なんですが、まあ光の方が大きいし、それからエネルギーも高いんで、それを我々は感じるんですけど、ニュートリノの方はあまりに小さいので、人体をカーッと通り過ぎちゃってるわけです。つまり太陽から出てくる素粒子のうち、一粒だけが光子なんで、光なんで、これが人間に当たって光として見えたり、眩しかったり、あったかくなったりするわけですね。あとの 99% は99個降ってきても全部何にも反応せずに突き通ってしまうんですね。だから何にも感じないで我々は太陽を見るとあったかいと思うわけです。実は太陽のそれは 1% に過ぎなくて 99% が実は人間と関係のない素粒子が降ってくるわけですね。まあ、いろいろ研究が進むともう少しいろんな素粒子が太陽から降ってくると思ってます。僕はですね。まあ、核融合とか、まあ、そういったものが次々と行われるところっていうのは核の変化が起こりますからね。まあ、核の中にある素粒子っていうのはある程度分解して出てくると思うんですね。まあ、そういう一回にニュートリノなんかも主力として出てくるわけです。岐阜県の飛騨市にですね、ニュートリノの研究施設がありますが、まあ、地下深く潜ったところにあってですね、他のものは山を突き破ってこないんですけども、ニュートリノだけはもうどんどん通過しますんでね、人体でも山でも木でも全部通過しますので、それで山奥の方で、深いところにトンネルを掘って観測しますと、ニュートリノだけが地表から突き通ってきますんで、地表から突き通ってくるっていうか、まあ、逆の方向から来るとかね、水平から来るニュートリノを土の中をずーっと通って、まあ、来るわけですね。まあ、従って、我々が見てる天体で星なんか見てますでしょ？あれも可視光で見てますからね、満天に輝く星なんてキラキラキラキラ光ってて、いや、すごく星が多いなーなんて思いますけどね。望遠鏡の写真なんか見るとものすごく星の数多いんですけど、あれは我々の目で見えている星の数とか星の光とかそういうのはですね、全宇宙のたった 5% にしか過ぎないんですよ。それでも 5% 見えてるんですからいい方ですね。太陽は 1% しか見えてない。月は真っ暗にしか見えてない。だから月はちょっと波長を変えるとちゃんと輝いて見える。太陽と同じように輝いて見える。太陽は輝いて見えるけど、それはたった 1% にしてなくて、99% は、実は、別の素粒子だってわけですね。で、宇宙を見ると、黒いところもあるし、 星がキラキラって光ってるとこある。あれが今のところ全宇宙の 5%。20分の1しか我々見てないんですね。で、我々ってのは本当にまだまだ至らないところがあってですね、この月の輝いてる写真もですね、最近撮ってるんですよ。電磁波自身は、古く言えばニュートンがですね、プリズム実験で、光っていうのはいろいろ波長のもので混じってんだと。とかね、マックスウェルの電磁気学なんかで波長に対するいろんな影響だとか、計算の仕方とかですね、それを応用して、今や、スマホに使ったり、いろいろもうテレビとかもうガンガン使ってるわけですから、十分に人間は、その知識があるんです。あってもですね、実は、自分の目で見えるものしか人間はあまり知覚できないということをちょっと今日ね、お話をいたしました。この赤い月の写真、それから太陽から出てるやつの素粒子のただ 1% しか我々は、おしくらまんじゅうなんかした時に感じてないということはですね、時々思い返してみるということが大切かと思います。